はい、じゃあ、元さんへのインタビューですね、こちらを、進めさせていただければと思います。
はい。
はい、で、まあ、今回からちょっと第2部というところで、まあ、第2部っていうほどのあれではないんですけども、はい、まあ、一番最初に、マインドの話を、インタビューをさせていただきまして、で、まあ、そちらをもとに、今度はそのテクニックですね、まあ、実際どういう手法、どういう作業、業務を実践して、元さんがこう稼ぎを上げていったのかというところをインタビューさせていただければと思ってます。
はい、
で、まあ、稼ぐといっても、人によって、まあ、いくら稼ぐとか、ばらつきは当然あると思うので、まあ、大きく4つですね。まあ、0円の状態、まあ、アフィリエイトスタートしますよという方が、まず月10万円稼ぐというところでの手順、まあ、テクニックが一つと。で、次に、10万円は稼げましたという方が、今度、こう、30万円まで稼いでいこうというところの手順。で、次が、まあ、30万円から、50万円稼ぐという手順。で、最後に、50万円から100万円稼ぐ手順というところで、4つに分けて、質問させていただければと思ってます。
はい。
はい。で、まあ、こちらを、そうですね、質問させていただくので、まず、アフィリエイトのスタート、まあ、全く稼げてないっていう人が、まず10万円、はい、月10万円ですね、
はい、
を稼ぐ手順。で、これって、まあ、一発屋の手法みたいなのもあれば、継続的に稼ぐ方法もあれば、いろいろとあると思うんですけども、
はい、
継続的に、まあ、月10万円稼げる、まあ、まあ、仕組み作りみたいなものですね。
はい。
で、いうところ、質問させていただければと思いますので。
はい。
はい。お願いします。
はい。全くゼロからですね。
全くゼロからですね。
まあ、その、稼ぐ方法って、正直、いくらでもあるんですけれども。
はい。
うん、まあ、やりやすいと思うのが、
はい。
まあ、物販アフィリエイトでの、無料ブログの量産。
はい、
っていうのがやっぱり、ね、能力にそこまで左右されずですね。
はい。
うん、数をこなせば稼げると。
うんうん、
うん。いう部分があるので。
はい。
まずはここから始められたらいいかなと。
なるほど。
で、実践しながら、はい、実践してみると、
はい。
やっぱりね、その、やってみないとわからないことってたくさんあると思うんですよ、ね。
ああ、はいはい。うん、
やりながら学んでいくっていうことが、やっぱり一番、まあ、インプットとアウトプットを、こう、繰り返しながらやっていくっていうのが、吸収していきやすいと思うんですね。身につきやすい。
はい、
うん。っていうこともあるので、なんか、その、悩むんであれば、とりあえず数作りましょうと。いうことを、僕は言ってますね。10万まで行くであれば。
なるほど。
うん、で、そこを、10万を継続しようと思えば、
はい。
仕組み化っていう部分が必要になってくるとは思うんですけれども、
はい。
うん。例えば稼いだお金は、はじめ、外注費に回して、うん、ね、自分じゃなくてもいい作業っていうのは、
うんうんうん、
どんどん外注さんに任していく
、
っていうことをしないといけない。
うん、
例えば、無料ブログ解説とか
、
ね、サテライトブログ作ってもらって、非リンク送ってもらったりとか。
ああ、はい。
そういう作業っていうのは別に自分じゃなくてもいいわけじゃないですか。
そうですね。
うん、だから、そういうところに時間取られている限り、やっぱり先に進めないので、自分じゃない、自分じゃなくても、自分じゃなくても、大丈夫な、
はい、
作業っていうのはどんどん。他の人に任せていくっていうのは大事ですね。
なるほど。
うん。で、大体10万ぐらい
いくかな。
うん。そうですね。
ちなみに、まあ、一応そうですね、ここは10万円を稼ぐまでの、まあ、アフィリエイトを本当に知らないというか、全然これからですよという人に向けてというところで、うん、ちょっと質問させていただいている部分なので、
はい、
まあ、今おっしゃられたように、無料ブログ使って、あと外注使ってっていう、はい、まあ、手法というか、 は今分かりましたと。
はい、
で、で、プラス、まあ、なんていうんですかね、まあ、僕がそうだったんですけども、
はい、
まあ、本当に知らない人からすると、
うん、
無料ブログを、例えばその、どう使うんだと、
はい、
どこであったり、外注って何ですかみたいな、
はい、
やってて、これ、まあ、あるとは思うんですよ。
はい、
なので、よければ、あれですね、まあ、こういう教材が参考になるようですとか、まあ、そういうのもちょっとこう、一緒に教えていただけませんでしょうか。
そうですね。これ、はい、これは僕が推奨してるやつなんですけども、
あ、はい、
うん、初心者の人に推奨してる無料ブログの量産の教材っていうのが、
はい、
まあ、今は3つあるんですけれども、
はい、
はい。ビクトリーキャッシュ。
ビクトリーキャッシュ。
と、あと、シップアフィリエイト。
シップアフィリエイト。
はい。あと、ネオノンバトルアフィリエイト。
ネオノンバトルアフィリエイト。はい。
はい。この3つがあります。で、まあ、とにかく短期間で稼ぎたいと言われるんであれば、もう、シップアフィリエイトか、もう、ビクトリーキャッシュですね。なんですか、ライティング能力とかもなくても、とにかく、数をこなすことで収益を上げることが可能だと。
なるほど。
で、これを推奨している理由っていうのも、
はい。
早い段階でアフィリエイトって本当に稼げるんだっていう、実感を味わっていただきたいと。
あ
っていう部分があるので、
はい。
一番初めにこのビクトリーキャッシュであったり、シップアフィリエイト。まあ、これはどっちも持つ必要なくてですね、どっちかでいいと思うんですけれども。
はい。
まあ、違いといえば、ビクトリーキャッシュは、その量産の、ノウハウと、まあ、トレンドキーワードで攻めるノウハウ、二つ合体してると。
おー、はい。
でも、シップアフィリエイトは、その量産のノウハウだと。感じで、ですね。
はい。
はい。
そういう違いもあるんですね。
はい。まあ、もっと詳しく言ったら、
はい。
ね、すごい、これだけで時間が取れるんで。
そうですね。
はい、
この辺は、詳しくは、元さんの、ぜひ皆さんブログサイトの方にレビューが載っておりますので、ご確認ください。
で、まあ、ここで、まあ、収益上げたら、
はい。
並行で、今度、ネオノンバトルアフィリエイトっていう、
ああ、はい。
うん、教材、まあ、ね、内山さんはこれで、
そうですね。
20万稼がれてるんですけど、
はい。
うん、こっちに、になると、もうちょっと、ビクトリーキャッシュとかシップアフィリエイトよりも、
はい、
収益上がるまで時間はかかるんですけれども、うん、
はい。
まあ、収益が安定しやすくなってくると、
うんうんうん。
いうところがあるんで、
はい。
ある程度稼げたら、もうこっちに、ね、早い段階でネオノンバトルに移行していく、っていう流れを僕は推奨してますね。
なるほど。
はい。
確かに安定はしますね。
そうですね。まあ、ある程度、上位に行くやつ、行くブログって、
はい、
ね。ずっといるじゃないですか。
いますね。
そうなると結構収益安定するので。
なるほど。
ただ、ね、ビクトリーキャッシュとかシップアフィリエイトの場合は、
はい、
結構旬な商品を狙うんですよね。
ああ、はは。
だから、ね、やろうと思えば、例えば1時間で2万とか稼ぐことも可能なんですけど。
あ、そうなんですか。
はい。
やろうかな。
いや、もちろん狙わないといけないですよ。狙って、まあね、パート1時間の作業だけで2万稼ぐってことも、うん、まあ実際に僕がやった時、まあそれぐらいいったんで。ただ、それも単発収益みたいなもんですよ。
ああ。
旬な時期が終わると、やっぱり、ね、
難しい。
っていう部分があるので。
ああ。
やっぱ、誰もが、ね、それをできるのかってなると、まず、それも、作業、まあ、数を経験して、で、まあ、このキーワードとか、まあ、この商品だったらいけるだろうなっていう、結構予想をつけないといけないっていうか。
ああ、なるほど。
できれば、それぐらいの作業で。1記事だけで5000円とか、ね。それいけるだろうと思って。
そんなにいくんですか。
すぐね、1日目で3000アクセスときて。
お
ぉ、楽天のバナー置いてたらめちゃめちゃクリックされて。
それ美味しいですね。
まあまあまあ、全部単発ですからね、あくまでね。
ああ。
ずっとそれっていうわけじゃない。そこの違いですよね。その、ビクトリーキャッシュと、ビクトリーキャッシュとかシップアフィリエイトとネオノンバトルの差っていうか違いが。
ああ、なるほど。 でも、あれですね、僕は最初、実はその、ビクトリーキャッシュとかシップアフィリエイトっていうのは、はい、知らなかったんですね。はい、で、本当に知ってたのか、ネオンのバトルアフィリエイトって知ってたというか、たまたまなんかで見たみたいな、
はいはいはい、
まあ、そんなレベルなんですけども、うん、だったので、それしかもう頭になかったんで、
はいはい、
他よくわかんないっていう状態でスタートしたんですけど、やっぱり早く、できる限り早く、稼ぎを上げると、もうこれ1円でもいいと思うんですよね。
はい、
実際に自分が起こした、まあ、アクションによって、キャッシュが発生しましたよと。
はい、
っていう経験を早く積むのって初心者の方には絶対いいと思うんですよね。
そうですね。
モチベーション上がってそれがこう継続に変わっていくと思うんで、うん、やっぱりだからそれを考えると今おっしゃられたようにこう一気に3000アクセス来ましたみたいな、こういう、まあ、単発かもしれないですけども、これはスタート段階にはすごくいいかなって、ちょっとむしろスタート段階じゃないですけど僕もやりたいなって
思いました。そうですね。
はい、
まあこのノウハウを今度さらにね、さっきも言ったんですけれども、
はい、
本質を考えてなぜこのアクセスが集まるのかというとこを考えることができれば、
はい、
他の教材と組み合わせて応用させることが可能なんです。
そう
なってくるとね、さらに視野は広がります。
なるほど。
はい。
いいなぁ。ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ、まずじゃあこちら、まあ今おっしゃれたようなですね、まあシップアフィリエイト、あとビクトリーキャッシュ、あとネオノンバトルアフィリエイトというところが、はい、まあスタート段階ゼロ、まあ本当に全くゼロという方が、月10万円稼ぎますよというところで、まあ、参考になる教材の、
はい、
というところかなと。はい。ありがとうございます。
はい、
じゃあ次にですね、まあ、10万円から、30万円稼ぐ、
はい、
まあ、手順ですね、はい。ちょうど僕が今ここでもがいてると。
はい、
なかなかこう言ってくれないなというところなん
です。なるほどね。はい、
ぜひここを伺えればと思います。
はい。
はい、
そうですね。これは、まあ、先ほど一番初めで実践した無料ブログの量産から、今度は、稼げてるブログ、その中から数を作れば、はい、稼げるブログがいくつも出てくると思うんですよね。
そうですね。
そこを強化していくっていうことをしないと、なかなか収益は伸びないかなと。そもそも、
はい、
その量産する意味っていうのは、
はい、
まあそのキャッシュポイントをたくさん作るっていうのもあるんですけれども、
はい。
その中では検証なんですよね。
ああ、検証。
検証です。例えば数を作ることによって、
はい。
どれが稼げるのか実験してるわけですよ。
ああ、ははは。なるほどな。
一番、
大丈夫です
か？一番初めから、
はい。
どんな商品が売れるとか、どんなキーワードが、でアクセス集まるとか、わからないじゃないですか。
わからないですね。
でも数を作れば、その傾向が見えてくるわけですよね。それがすごい大事なんですよ。自分の中で体感するってことが。
はいはいはい、はい。
で、その傾向が見つかったら、そのブログに対して、今度、記事数を増やしたり、とか、あとは、
はい、
シリウスとかいうツール、HTML ツールがあるんですけれども、
はい、
それを使って、無料ブログから HTML サイトに移行すると。
ああ、はい。
無料ブログよりも HTML サイトの方が SEO には有利だ、はい。なので、
はい。
うん。ね、ドメイン代がかかるんですけれども、
あ、はい。
まあ、知れてるので、稼げてるブログに関しては、そのドメインを取って
、
さらに強化していく。まあ、記事数も今までね、5記事とか10記事とかだったのを、
はい。
もっとね、20記事、30記事と、増やしてもいいでしょうし。で、やっぱり、その稼げるって分かってるやつを強化するから、稼げる確率も高いわけですね、そこで。
なるほど。
時間をかけてもいいというか。そういうのをどんどん育てていくと、さらに収益安定しやすくなると。
ああ、なるほど。
やっぱりその、ね、10万から30万ぐらいまで行こうと思えば、
はい。
ね、先ほども言ったように外注化っていうのはもう、 このあたりは欠かせなくなってくるかなと。
そうですね。うん、
特に、副業の場合は特にそうですね。
ああ。
どうしても自分の時間をあんまり取れないと思うんで。
はいはい。
例えば、ね、10万稼げてて、10万投資するっていうのはきつい。なかなかね。それができる人はもっと早くどんどん稼げていくとは思うんですけれども。うん、
はい。
さすがにね、それはなかなか厳しいが、ね、せっかく稼いだ、なってしまうと思うので。
はい。
まあ、半分とは言わず、まあ、それぐらいは、海中に回していくと、
はい。
どんどんどんどん作業効率が上がっていくんですね。
うんうんうん。
だからスピードが速くなるので、収益が上がるまでの。
はい。
できれば、まあ、外注費とか、に回していくと、より効率よく稼げるようになっていくんですね。で、まあ、これは、物販アフィリエイトっていうところに、鍵ってなんですけど、はい、あ、それだけでいいですか？
あ、大丈夫です。はい。
はい、
なるほどな。あ、ありがとうございます。
はい。
あ、そしたらですね、じゃ今の話で、ちょっと一個だけ質問というか、
はい。
はい、ドメインのところで、あれなんですけど、
はい、
ちょうど、僕が今、ドメインを買ってですね、まあ、無料ブログから、ドメインとか HTML サイトを使った、次のステップに行ってるというような、まあ、やり始めの段階なんですけども、
はい、
まあ、これ仕方ないことだと思うんですけど、はい、ドメインをちゃんと独自のものを取って、で、自分のサイトとしてこう、作ると。なると、無料ブログほど、
うん、
なんでしょう、すぐに上に来ないというか、
はいはい、
っていうものがあると思うんですね。
はい、
で、一応まあこれはしょうがないものだというふうには思ってはいるんですけど、
はい、
やっぱりこう、もやもやしたものがあって、本当に大丈夫なのかな、みたいなことを、
はい、
ちょうど僕は今、やきもきしてる状況なんですね。
はい、
で、まあ、まあ本当に素直にですね、これ大丈夫なのっていうだけなんですけども、
はい、
こういうのって結果が出るの、まあ結果見たいので、うん、どれぐらいでこういうのって分かるものなのかなという、独自ドメインを使った成果が出るのっていうのは、どれぐらいの期間がかかるものなのかなというのをちょっと質問したいなと。
はい。それはもう新規ドメイン使ってるんですか？
今新規ですね、はい。はい、
新規ドメインの場合はもう3ヶ月から半年は見とかないといけないですね。
あ、なるほど。
はい。
これは、今、ドメインも、まあ、いわゆる普通の英語のドメインというか、
はい、
ABCDEFG のドメインと、
はいはい、
最近だと日本語ドメインっていうものもあると思うんですけど、
はい、
これはそれぞれによって、なんでしょう、違いというか効果が出る反響の具合っていうのは。
そうですね。ほんのちょっと前まで、
はい、
日本語ドメインがめちゃくちゃ強かったですね。
おー、はい、最近はそうでもない。
最近は、普通に戻ったって感じです。
あ、そうなんですね。
はい。
ほほほほ。
うん。まあ、それもいろいろ検証してたんですけれども、
はい。
ちょうど、去年の夏ぐらいから、
はい。
冬にかけて、日本語ドメインは強烈に強かったんです。
やっぱりそうですよ。
もう日本語ドメイン使うだけで上位いけてたんで、しかも、1週間あれば、上位
い
けてたんですよね。
はい、それは早いですね。
すごい早くて、
はい。
さらに、うん、強くて、
はい。
っていう状況があったので、その時にね、日本語ドメインのノウハウとかが結構出たりとか、してたんですけれども、
はい。
まあ、それが対策取られたのかなと。いう感じですね、最近は。
なるほど。
まあ、弱くなったわけじゃなくて、普通に戻ったみたいな。
あ、そういうこと
なんですね。感じですね。
なるほど。
だから別にそれを、今まで撮ってたやつを、
はい。
別に、ね、使わないとかそういうことはなくてですね。
はい、はい。
普通の新規ドメインとあんまり変わらないっていう感覚で、思われたらいいのかなと。
なるほど。あ、わかりました。
はい。
じゃあ、まあ、まあ、質問のあれに戻って、まあ、そのドメインそれ自体は、まあ、独自で取ると、
はい、
まあ、3ヶ月から半年ぐらいはとりあえず見ておこうと。
そうですね。ぐらい見た方がいいかなと。
なるほど。で、まあ、日本語ドメインと、まあ、ABCD の普通のドメインとは、
はい、
まあ、今はそんなに 変わりないかなという。
変わりないかな。まあ、それは僕のキーワード、なんかその、選んだキーワードとか。
ああ、はい。
よっても、すごい左右はされるんですけれども。
はい、
やってる感覚としては、あまり、以前よりは、効果が薄くなったなと。
なるほど。
うん。いうのは、
ありがとうございます。
まあまあ、どうしても早く成果を上げたいって言われるんであれば、あの、オールドドメインですね。
ああ、オールドドメイン。この、オールドドメインがまた、わからない人はなかなかどうわからない。僕も、やっと今ちょっと勉強し出したレベル
で。ああ、そうですか。
まだなんとなくしかわからないんですけども。
はい。
ちなみに、このオールドドメインっていうのは、効果が、その、早く出やすいっていうような解釈でいいんですかね。
そうですね。これも、あの、キーワードによるんですよね。
あ、
選ぶキーワード。結局 SEO って相対評価なんですよね。
はははは
だからそのオールドドメインをいくら使っても、例えばダイエットとか、
はい、
そういうビッグキーワードで狙ったら、
はい、
もう効果があるのかないのかわからないわけですよ。
ああ。
じゃないですか。
そうですね。
でも、なんかちょっとニッチな、まあ、商品名プラスアルファのキーワードだったら、簡単に上位に行ったりとか。
おー。
その、商品名とかのキーワードも、
はい。
やっぱり、その、強い弱いって、それぞれの商品によって違いますし。っていうことがあるので、
はい。
その、一概にすぐ、なんかあの、絶対上がるとは言い切れない。ただ、その、新規ドメインとかを使うよりも、早かったりとか、安定しやすかったりとか、
はい、
そういうのがありますよっていう。
そうか。なるほど。そうか。これはちなみに、あの、まあ、この後別の、あの、まあ、50万とか100万とか、あの、稼ぐっていう手順を質問させていただきたいんですけども、はい、オールドドメインはあれですか、その、そっちの方にもまた絡んでくる感じになりますか？
そうですね。オールドドメインは使った方が、絶対、特に、まあ、30万ぐらいからはもう使った方が。
良さそうですね。
まあ、10万超えてたらもう使った方が。
あ、そんなに。
はい。
なるほど。
その、それも、全部一緒に使ったらいいと思うんですね。新規ドメインも日本語ドメインもオールドドメインもどれも使ってみて、
はい。
その、自分で検証するってことです。それがすごい僕は大事だと思ってるんですね。
あ
で、実際にその効果を確かめてみる。
なるほど。
うん、その、ね、人それぞれ意見が違うのは、そのキーワードによって上位表示できたりしないとか、そういうのがすごい大きいからですね。ただその、こういう時にはオールドドメイン使おうとか、その感覚をもう、あの、早い段階で知ってしまうっていうのは、僕は大事かなと思うんですね。
あ、なるほど。そうか。やっぱりいろいろ試してみ、
そうそう
まあ、その上で実践していくみたいなことですよね。
そうです。
うん。
だから、ね、誰かが、いやもう日本語ドメイン弱いから、もう使わなくていいよと、言うとするじゃないですか。
はい。
じゃあもうみんな使わないと思うんですけど、でもやってみるって。
ああ、あえて。
はい、あえて本当かなと。
ちょっと疑ってみるというか。
自分でやったらそれ答えじゃないですか。
そうですよね。
で、その感覚がわかるじゃないですか。あ、どれぐらいのものかなっていう。で、またね、その日本語ドメインが強くなったりする時もあるでしょうし。なんかその、一定じゃないから、やっぱり、その情報の鮮度っていうのは結構大事になってくるんで。
ああ。
それだったら自分でね、持ってたら、その自分のサイトで検証できるわけじゃないですか。
そうですよね。一番生の情報が。
そうです。
はい。
だから、その、あれ最近日本語ドメインのサイトが、やたら上位表示されてると。っていう情報を、ね、いち早くキャッチできたら、それをまた検証していったらいいわけですよね。で、その時は瞬間的に稼げたりとか。したりするので、やっぱりその自分で何でも試すっていうのは、そういう精神っていうのは大事だと思いますけど。
なるほど。そうですね。
はい、
自分、まあ、冒頭の、あの、これの前の質問の、あの、マインドの方でも、あったかと思うんですけども、
はい、
まあこれ、自分でいろんなことを、まあ、学んでいって、勉強していっ って、
はい、
で、まあ、実践もしていってっていう、まあ、なんか教材に書いてあったからそれをずっとやるとかではなくて、もう自分でもその辺をやって、まあ、
はい、
トライしていくっていう部分ですよね、
はい
はい、それがやっぱり大事なわけですね。わかりました。
はい、
はい、ありがとうございます。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
突破できそうですか、この壁を？
これなんとか突破します。
ね、まあ、このただ稼ぐっていうことを考えられたときに、
はい、
ここからあの情報商材アフィリエイトに移行していくっていうのも一つの手なんですよね。
おお、うん、
全然、並行してやってもいいわけじゃないですか。
まあまあそうですよね。
物販アフィリエイトだけにこだわる必要もないですし、
はい、
さらに言えばそのカテゴリーの枠を取っ払った方が僕はさらに収益を上げやすいと思うわけです。
はい。
なので、例えばね、10万稼げてたら、その10万稼いでる人にサポートしてもらいたい人ってたくさんいると思うんですよね。
うん、はい。
やっぱりそういう人らに向けて、情報発信していく。
うん、うん、うん。
っていうのも全然いいと思いますし。
こう、そうですね、こう、まあ、物販アフィリエイトだけにこだわるとかではなくて、
そうですね。
もう全部の経験を使って。
そうです、そうです、そうです。
うんうんうん、
じゃあ、今度、情報商材の方もやってると、違う知識が入ってくるわけですよ。
はい。
で、ね、そのうちメルマガとか、
あ、はい。
の知識とかも入ってくると、またそこで、ライティングとかも勉強できるわけですよ。
あ
今度それをまた物販に生かすとか。その、カテゴリーの枠を外してみると、すごいなんか発想の幅が広がる。っていうことがあるので。ここは、ね、物販アフィリエイトだけがどうしてもいいと言われるんだったら、それをずっとやってももちろんいいとは思うんですけど。で、はい、コミュニケーションというか、
はい、
そういうね、ことをやりたくないと。なんかそういう方は、物販っていいと思うんですけれども、その情報商材をやることで、今度インプットとアウトプット、すごい、ね、できるというか、
はい。
うん。はすごい大きなメリットかな、思うので。
なるほど、まあ。そうですね。いろんなものやって、ただ何かしらにまたこう還元されるというか、
そうですね。
そういうことがあるんでしょうね。
まあ、一気にいろんなことはできないですけど、うんうん、ちょっとずつ増やしていくって感じですね。
あ、なるほど。
新しいことを取り入れていく。まあ、常に、進化は必要だと思うんですね、
はい。そうですね。
進化と、進化しない人っていうのは、やっぱりどんどん衰退しか待ってないので。
そうですね。
まあ、これは別に人だけじゃなくて、もうすべてのものを、ことに言えると思うんですけど、
ね。なるほど。そうか。僕もちょっと、ラインを少し変えていった方がいいかもしれないですね。
なんか新しい知識を取り入れながら、
はい。
進めていくっていうのは僕は大事だと思って。
なるほど。わかりました。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
では、こちらからが、次が、月30万から50万を稼ぐ、
はい
まあ、手順ということで、もうここからはもう僕は完全に未体験ゾーンなので、
はい、
ちょっとこうお勉強させていただきながら、はい、ちょっといろいろと聞いてみたいと思うんですけども、
はい、
ここはどういう、
ここになってくると、
はい、
レッドオーシャンとブルーオーシャンってよく言われると思うんですけども、
はい、
この両方でやっていく必要があるかなと。
というのは、例えば、
レッドオーシャンっていうのは結構競合が強い。
あ、はい。
ビッグキーワードとか。
うん、
そういうのも、サイト群で狙っていく必要がある。
サイト群ですか？
群です。
これの、サイト群っていうのはちなみに、
まあ、これは、ね、この音声だけでは伝わるかどうかわからないんですけれども、はい、例えばパワーサイト、ダイエット系の、
はい。
ジャンルのキーワード。
はい。
例えば、ダイエット。まあ、エステとかでもいいですよ。
ああ、はい。
その、脱毛エステとか。
はい。
そういうビッグキーワード狙いに行きたいと。
はい。
で、そのためにパワーサイトを立ち上げるわけですね、まず。
う うんうんうんうん、
で、まあ、それに付随するように、その関連の脱毛サイトの、サイトをたくさん作るわけですよ。で、はい、全然違うジャンルじゃなくて、同じジャンルで、非リンクを送りながら構築していく。
あー、なるほど。
で、お互い同士を、非リンクだけじゃなくて、
はい、
アクセスでも誘導してあげるっていう。
はい、あー、ははは。
っていうことをしながら、その一つのジャンルで攻める、レッドオーシャンを。
ほう、あ、そういうのもあるんですね。ね、ほほほほ。
で、じゃないと勝てないです。
あ、そういう、そういうもんですか。
だってレッドオーシャンですから。
あ、まあ、そうです、ね。
ただ、レッドオーシャンっていうことは、
はい、
稼げるから。
ね、みんな来てるわけですからね。
そうですね。だからそのレッドオーシャンでもこう立ち向かいに行くわけですよ。で、そうなってくると今度関連キーワードって、関連キーワードとかも必要になってくるんですね。
ああ。なるほど。
で、関連キーワードだったら、そのライバルが、少ないと。
はい。
で、そのね、関連のキーワードで引っ張ってきて、他のサイトで、まあ制約を取るとか。
ああ。なるほど。
していきながら、まあ、サイト群で戦う。それとは平行に、ブルーオーシャンですね。ニッチな商品、ニッチな
部分。はいはいはい。
まあ、今までやってきた、ね、無料ブログで、稼げたりとか、
はい、
してきたやつも、もちろんここでは強化していくんですけど、さらに。もう二つ、どっちも狙っていかないといけないかなと。
両輪なんですね。
そうですね。やっぱり、どっちも美味しい部分はあるので、
はい。
取れるとこは取った方がいいかなっていうのが僕の考えです。
おぉ、なるほど。
はい。
そうか。
まあ、こう、30から50ぐらいになってくると、やっぱり情報商材アフィリエイト。
はい。
に入っ、をやってるとさらに行きやすいですね。この30から50っていうところは。
これちなみにそれどういった理由で、
やっぱり稼ぐノウハウっていうのは、
はい、
すごいみんなが求めてるんですよ。どんな人もやっぱりお金稼ぎには興味あるわけじゃないですか。
うん、はい。
なのでやっぱりみんなが興味持ってるので売れやすいんですよね。
ああ、そうか。
もちろん戦略であったりとか
は
必要なんですけれども、で、その自分が物販でやってることを教えたりしていくわけじゃないですか。
はい。
で、その、まあ、両方やるのは、正直、大変ではあるんですけど、
はい。
収益を伸ばすためには、やっぱり、どっちもあった方が、より、収益が上がりやすい。で、キャッシュポイントの分散にもなりますし、
はいはいはい。
で、ね、例えば情報商材アフィリエイトを始めて、メルマガで、ね、メルマガを始めると、なってくると、今度は、DRM 戦略とか覚えれるわけですね。
ああ、僕も名前だけしか知らないあれなんですけど、
はい。
はい、
そうです。アフィリエイトの最大のデメリットって、
はい、
顧客リストを取れないことじゃないですか。
そうですね。
単体、でしか取れない。一回打ったら終わり。
終わりっていう。
はい。それってすごい、結構かなりのデメリットなんですね。物販の場合。
はい。はい、
でも、そうなってくると、SEO で順位落ちたら収益も落ちるってことになるんですけれども、リストさえ取れてたら、
はい。
SEO とか関係なしに、収益落ちることはないんです。
まあ、自分がもう、いつもこうアプローチできるものが あるっていうような、そんな感じですよね。
はい。で、このメルマガでのこの DRM 戦略。
はい。
っていうのは、すごい、なんていうんですか。まあ、注目されてるっていうか、まあ、これやってるとこはどこでも稼いでるんですけれども。
ああ、はいはい。
この戦略を今度は、まあ、情報商材の方でまず学んでですね。
はい。
別に情報商材っていうところで学ぶ必要はないんですけれども。
はい。
学んだら、
はい。
僕は物販に応用していく必要があるのかなと思う。
それは、例えば、 応用というと。
はい。例えばですね。
はい。
まあ、ちょっとここら辺から話難しくなってくるわけですけど。
はい。
例えば、キーワードの、購買意欲の距離っていうのがあるんですよ。キーワードの距離。
距離？はい。これはなんか新鮮な言葉ですね。
はい。例えば、はい、商品名プラス激安とか。
ああ、はい、はい。
そういうキーワードで打ち込む人って、すごい、もうこう、すぐ今にでも購入したいっていう人じゃないですか。
はいはいはい。
そういうのは、キーワードと、その、制約率の距離、キーワードの距離が、近いわけですよ、すごい。
ああ、はい。
そうなってくると、別に大したライティングがなくても、商品は売れるわけですね。
はい。
ただ、そういうものっていうのは、みんながやっていくわけじゃないですか。
はい。
簡単だから。
僕も結構やりました。
そうですね。
はい。
でもちろんそれでも稼げるんですけど、
はい。
ある一定までじゃないですか。
そうですね。
ライバルも競合するから SEO もかけていかなければいけない。
はい。
でも、このキーワードの距離をもうちょっと話してあげるわけですよね。例えば、青汁の商品を狙おうとするじゃないですか。
はい。
で、まあ、その青汁の商品名プラス激安がその近いキーワードだったら、青汁の、ランキングとか、青汁ランキングとか、
はい。
そういうキー、青汁の効果とか、
はい。
なんかそういうキーワードって、
はい。
ちょっとさっきよりも購買意欲が薄いのはわかりますよ
ね。わかりますね、それは。
ね。
はい。
そうなってくると、このライティングが必要になってくるわけですね。その人のために、なぜその商品が必要なのか、
はい。
教えてあげないといけないわけですよ。ね。
そうですね。
ですよね。で、そうなってくると、まだ多分青汁の効果とかだったら、
はい。
全然誘導、ライティング、一つの記事だけで誘導することは可能だと思うんですけれども、
はい。
それよりもさらに遠いキーワード。
はい。
青汁が健康のために、必要で、まあ、何のために青汁がいるかも分かるんですけど、
はい、
そこからまたさらに関連キーワードが出てくるわけですね。なんかそういうかなり離れたところのキーワードになってくると、
はい、
ライバルも全然いないけど、アクセスを集めれるキーワードってたくさん転がってるんですよ。
あ、
はい、そこを狙って、
はい、
行くと、今度制約率まですごい、購買意欲が全然ないところの客層なんで、
はい。
普通の人は狙わないじゃないですか。
狙わないですね。
で、ライティング加工がなかなかそこに制約まで結びつかないですよね。
はい。
そういう時に、このステップメール、メルマガの DRM 戦略というか、
はい。
リストを取るわけです、まず。あなたは、青汁に興味をそそるように、リスト、メールアドレスを、登録していただくと。
はい。
なんかプレゼントしてもいいんですけどね。健康の知識をまとめた、
はい。
レポートをプレゼントしますとか、そんなんでいいんですけれども、はい、距離が遠いので、まずその、メールマガに登録してもらうと。
はい。
そこからステップメールを組むんですね。青汁、最終的に青汁に、が欲しくなるように、まあ、5通とか10通とかで、文章、記事を書いて、誘導していくわけですよ。ちょっとちょっとずつ。民になる情報をどんどん渡しながら、
はい、
大衆的に青汁に結びつくように、メールを書くと。そうすると、
はい、
普通の人って、そのメルマガとかっていうのも感覚もないんですよね。で、登録した人は普通に、いい情報を送ってきてもらってると。思うわけです。
はい。
で、そのメール、ね、の文章も別に短くていいんで、そんなに長くなくてもいいので、
はい。
その何回も何回も、届くことで、やっぱりどんどん興味を持っていってくれるわけですね。その、誘導するために書いてるんで、青汁。
はい。
じゃあそこの距離を、埋める道を作れたわけですよ、その、メルマガで。
はい。
で、最終的に、制約に持っていくと。離れた距離の人を、言ってしまえば教育していくわけですね。
ああ。な るほど。
で、そこで最終的に、あの、青汁に持っていくと。
うん、うん、うん、うん。
それができればどうなるかっていうと、
はい。
どんなキーワードでも狙えるようになるんです
よ。確かに。なりますね。
一筋を作ってあげればいいだけなんで。
はい。
ってなると、そこまでできる人って、今、あんま物販のところではいない。
は
ぁー。と思うんですよね。だから、例えば、ね、今あの、スマートフォンとか、
はい。
ああいうもののアクセスってすごいんですけど、
うんうん、
タッチポイントに変えることができないって言ってる人がすごい多いんですよね。
ああ、そうなんですか。
アクセスは集めれるけど。
はい。
だからみんなアドセンスとかに逃げたりするんですけど。
ああ、はい。
そこをリスト集客して、で自分が最後に制約させたいように、流れを持っていくという技術をつかめれば、
あーそうか、
どこまででも可能性が広がっていくというか、
そうですね。
もうさらに言えば、これ別にあの、オンラインだけじゃなくて、オフラインでも使えるわけです
ね。そうですよね。
オフラインの人になんかビラとか配ってですね。
はい。
なんかそのメルマガ登録してもらうわけですよね。
はい。
なんか魅力的な商品渡し、なんかあの、ね、プレゼントして。
はい。
で、最終的にそこに勝手に来てくれる状況を作っとけば、そこにたどり着いてくれると。で、そのリストとして残るんで、
はい。
あの、また、例えば青汁が欲しい人のリストが100人、200人と、どんどん増えていくと、そこに対してまた青汁の商品の紹介とか、
うん、
お得な情報があったら送ってあげれば、一斉にまたその人らにメール、ね、メールを送れるわけですよね。
そうですね。
じゃあそれだけでまた制約取れる可能性も出てくると。で、また青汁とかだったら、継続的に飲むものですよね。
はい、ああ。
だから、
ね、
1ヶ月経ったらまたメール送ったらまた10件、20件制約して。で、また亡くなった頃にまた紹介してと。
ああ。
で、もうそうなってくると、どんどんどんどん、膨れ上がっていくわけです。あの、
すごい。
キーワードを、あ、どんどん、リストを増やせば、
はい。
ね、あとは収益はどんどん膨らむ仕組みになるわけですよね。これが、あの、DRM です。
うわ
ぁ。だから、これを物販にも取り入れたら、取り入れてる、まあ、大概企業は、すごいあの稼いでる企業はこれを取り入れてるんですけれども。
ああ、はいはいはい。
まあ、アフィリエーターっていうレベルでは多分、やってる人はほとんどいないんじゃないかなっていう。
はあ、すげえ。
そう、うん、物販に置き換えていったら面白いだろうなっていうところですよね、今は。
なるほど。
それをするともうどこまでも膨れ上がると思います。50万、100万どころじゃなくて。
じゃあそうですよね、もうここら辺まで行ってしまうともうあれですね、そのアフィリエイトのやり方云々とかそういうことではないですよね、はい、
もうそうなってくると別にアフィリエイトにこだわらずに、
そうですよね、あ、
企業コンサルっていうかそっちで入る方が多分儲かりますよね、はい、だから企業とタイアップして、
はい、
例えばあの青汁に興味のあるリストを1000件2000件集めましたと、
はい、
ね、SEO とかで。
はい。
で、そこに対して、あの、あなたの商品売りませんかと。
うん。
いう企業にアプローチかけるわけですよ。その大企業は無理ですけど、個人の中小企業とかだったら、全然、ね。
まあ、ありそうですよね。そういうのはもう。
なんていうんですか？あの、向こうにリスクはないわけなんで、アフィリエイト形式なんで。
はい。
成果報酬型なんで。じゃあ、大抵、受け入れてもらえると思うんですよね。向こうも経営状況が悪化してて、集客に困ってるわけなんで。
はい。
ね、しかも、ね、青汁に興味のあるリストがこんだけあると、言われたら、やっぱ食いついてくると思うんですよね。
そうですよね。
じゃあ、そこに、企業に対して、企業と一緒にやっていく方が、まあ、ライバルもいないですし。で、あの、キャッシュポイントがもう多分、ね、もっと膨れ上がると思う。
そうですよね。ここまで来ちゃうと、すごいなぁ。
だから、そのアフィリエイトにとらわれない方が、もう、 ここら辺になってくると、僕はもっと大きく稼げるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
まあ、今までの人らは、ね、サイトアフィリだけで、500万とか、そんな人もいるんですけれども。
ああ、はい。
それでもやっぱり、収益を安定させるのが結構大変っていうこと言われてますよね。だからまあ、それで外注をどんどん雇って、
はい、
そうやって伸ばしていくっていう方法もありですし、
はい、
やっぱり考えれる人は、
はい、
こういうね、DRM とかの戦略を物販に取り入れて、もう企業とタイアップした方が多分、莫大な。
いきますね、これは。はい、
収益になると。で、まあ、それを、ちょっと今、はい。
実は、動いてるんですね、そういう、元さんプロジェクトが。
そうですね、これをちょっと、そうなんですよ。
あ、じゃあこれまだ、あまりまだ公にはできない。
いや、別に全然、はい。ライバル、競合することないんで、これ。
ああ。
多分ね、初心者の方に聞いていただいてる多分音声だと思うんで。
あ、はい。
はい。
多分。いきなりここ入ってもあれですもんね。
いや、でもここから学んだら、
はい。
さらに収益加速できますけどね。
すごいなぁ、これ。
DRM 学んだ先に。
やばいなんかこれもまたやりたくなってきた。
すげぇ。まあ、なんか、多分 DRM とか学んだらもうアフィリエイトとかよりも、もう自分でビジネスやっていこう。
そうですよね。うんうん。
って思ってくるかもしれないですよね。
DRM。
また、まあ、ここら辺はあれですよ。噂さん。
ああ、噂の噂さん。
噂さんが日本に持ち込んできたっていう。まあ、本人はそう言ってましたけど。でも早かったですけどね、もう5年前とかですか。
ああ、じゃあもう本当に、なんか、そうですね、前、結構前ですね、5年前っていうと。
そうですね。っていうか、またちょっと話が長くなりすぎて、ね。
すいません。
この辺で、大丈夫ですかね。
はい、まあ、だから、もともとはあれですね、今の質問は、元をたどればですね、
はい、
30万から50万だったんですけれども、はい、まあ、結果として100万まで、
上
級金が入ってしまったというところで、
はい。
はい、これを聞いていただけてる皆様には、ちょっと、少しぐちゃぐちゃになってしまって、すいません。はい。あるんですが、ただ、すごい、なるほどなというか、これはもう、ぜひやるべきだなっていう、話の内容だったと思いますので、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では、一旦こちらで、
はい、
締めさせていただきます。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。